妄想旅ラジオ、
生き物、
食べ物、
調べ物。この番組は世界中の見てみたい生き物、食べてみたい料理、訪れてみたい国について好奇心旺盛な3人が調べたことをもとに妄想力を働かせながら語り合うラジオ番組です。毎回生き物を一つテーマとして取り上げて、それにまつわる生き物の話、食の話、旅の話をお送りします。
冬の訪れ、グッチーです。
見聞カードをもらいました、ぼちこです。
あたりの彼岸花を見つけました、たまです。
彼岸花に当たりとか外れとかあるんですか？
そうなんです。外れがあるかどうかはちょっと微妙やけど、
うん、
ちょっと今彼岸花ね、綺麗やけど、
うん、
うちの近所の川も彼岸花結構毎年咲くんよね。
ほうん。
で、去年、うん、そこを散歩してた時、彼岸花綺麗やなって思ってたら、
うん、
ちっちゃい子がお母さんと一緒にわーって来て、
うん、
なんか当たり見つけたみたいなこと言ってんの。
は
あ、当たりがあるのと思って、その時にポチコさんと一緒、うん、当たりあんの、うん、と思って見たら、うんうん、白い彼岸花が咲いてて、
あ、はいはい、
そう、ほとんどが赤やけど、うん、たまにねこうポツポツっと白いのが咲いてて、う
ん、ありますね、
当たりだわって去年思ってたから、今年も行ってみたらやっぱ当たりだわって思った。
あ、もともと白いのもあるんですよね、多分品種として、
うん、あるある、
うん、うん、
じゃあ同じ株は毎年白くなるってことなの？
あ、そういうことなんかな、そういうもんなんかね、うん、
これさ、うん、なんか品種改良できひんのかね、自分で、ね、
自分で、
自分で、
うん、なんかさ、
うん、
こう紫外線じゃないわ、なんかいろいろ当てたりなんか
して、なんか当てんの？
あ、
何かを当てんの？
まあ
放射線みたいなの当てながらこう自分で、
はいはいはい、はい、うん、まあ、品種改良の なんかこう遺伝子組み換え的なものも結局はそういうことだったりするわけですよね。
なんかできそうな気はするけどな。
まあ人為的にその色を出すところの場所が分かればそこをなんか変えれるんでしょうけど、うん、どう？
あとは種を取るか。
あ、種もできるのかな。
どうやろう。基本的にまあ空根で植えるんやろうけどね、なんかもしかしたら種を、取ったらそこからまた増やしたりあるかもしれんし。
でもなんかこうわざわざ作った白より、
うんうん、
当たりで咲いてる白の方がいい。あ、
そうね、
そうやな、
たまにポツンってあるから、うん、そうね、当たり感があるのかもね。
そう、だから毎年当たりを味わえるっていう話。
あ、
でポチコさんは、うん、なんて言った？
このカード、
ね、正式名称は、
うん、
見聞相撲勝負挑戦カードっていうものなんですけど、鹿児島県天城町からいただいたんですけど、
う
ん、ここ、徳之島、奄美地方の徳之島にある町なんですけど、うん、ここにふるさと納税をしたんですよ、
う
ん、
ほうほう。
そしたらお礼のね、あの品物と一緒にこのカードが送られてきたんですね。
うん、
あ、え、だから相撲が有名やんな、したな。
あ、相撲は別に有名っていうか、あの見聞って知らないですか、うん、聞いたことないです。
聞いたことない。
あの奄美地方に見聞っていう、妖怪というか、
え、
あの
どんな字書くの？
剣、ひらがな。
へ
え、うん、でそういうのがいて、でまあ、これ書いてあるのはガジュマルの精霊見聞だっていうこと なんですよ。で絵も描いてあるんですけど、うん、カッパみたいな感じで、お相撲さんみたいな格好をしてるんですけど、なんかねこの徳之島だけじゃなくて、まあ、そこ一帯にいるみたいで、私以前前も紹介した高野秀幸さんっていう方の本に、この剣舞を探しに行くっていうお話が、
土の子みたいやな、
あ、まあそんな感じですね、そんなので、で、この時は奄美大島に行ってるんですけど、で、やっぱり、でも、いろんな剣舞にもタイプがあるみたいで、奄美大島の、剣舞は、夜ひょっこり出会うらしいんですよね。剣舞に。で、なので、夜間の外出にはトウモロコシを持っていくという習慣があったんだそうです。奄美大島には。で、なぜかというと、剣門とばったり出くわすと、剣門が尻尾を振るんですって。あ、剣門って、剣門とか剣門とか言うんですけど、なんか尻尾を振るんですって。で、その時、こっちもトウモロコシをお尻につけて尻尾のように振る
んだそうです。食べるんじゃないよ。
うん、そうすると、その剣門は、あ、仲間かと思って、そのまま立ててくれるっていうこと。っていうか、そんな話とかを以前読んだことがあって、そうか、徳之島にも剣舞がいて、で、剣舞っていうのは、ここの徳之島の剣舞は相撲が好きなんだっていうこと。で、このカードもついててですね、このカードを持っていくと、この天城町へ行けば、なんかその、剣舞と相撲勝負をすることができると。よくわかんない
ですけど。カッパも一緒やな、相撲好きやもんな。
そうですね。だからカッパっぽい感じですね、こっちのは。なんかそんなのが送られてきて、いやー、これ持って行かなきゃと思って。
行かなきゃな。
許可証はないの？裁縫許可証みたいな。
そういうのはないみたいですね。相撲をするだけみたいですよ。
なんか平和やな。
平和ですよね。いやー、だからこれちょっと大事に取っといてね、行くときに持っていかなきゃと思って。
大事にしとかんと。
そう。本当にね、なんかふるさと納税って、まあ大体はその返礼品でね、物をいただくだけだったりするんですけど、こういうのが送られてきたのって初めてで、で、ね、行ってみたいなって思うじゃないですか、これで。本当にね。なんかすごくいいなんかアイディアだしなと思って。はい。ということなんです。で、グッチさんは？もう冬がやってきた。
そうですね。ね、北海道はね、もうね、9月に入ると、もうスタッドレスタイヤの CM が流れるんですよ。もう雪、一面雪景色で。
早いな。
でもまあ、スタッドレスタイヤの CM を見ると、ああ、もう冬やなと。気になって、さらに暖房の CM だったり、シチューの CM やったりさ、もう冬の CM が流れるわけよ。で、まあね、暖房器具のそのメーカーっていろいろあるけども、北海道でよく CM 見るのがね、サンポットっていう会社やねんけど、で、実はね、まあ、一昨年までコロナっていう会社の CM もやってたんですけど、去年は見てなくて。
ストーブですか？
ストーブの CM で。
で、
ところがね、まあ、今年に入ると、やっぱ CM、してるので、ああ、復活してよかったなと思って。そう。ね、メキシコのコロナビールもさ、一時期不買運動みたい、不買というか、売れなくなったみたいで。
そうなの？
そうなんですか。
そう。
そんな、
そう、去年ね、行った時にね、積極的に飲んできましたけども。ね、まあね、コロナってね、もともとはね、 太陽の、なんちゅうの、外側に出てるやつだとかさ、いろいろ、冠っていう意味やから、ね、コロナウイルスだけが、なんか有名になっちゃって、で、まあ、コロナの CM を見て、まあ、少しずつなんか生活が戻ってきたのかなというふうに、感じて、
そうですね、もうなんかすごいものっていうものじゃなくなってきて、まあ、正体も大体、ね、だいぶ見えたし、
そうそう、
っていう感じなんですかね、
なんかもっとこう楽しい幸せな感じのコロナっていう名前のものが流行ってほしいな。
そうそう、最初はね、もっとなんかあったかいイメージしかなかったのにさ、
なんかね、急にそれにちょっと期待してる。
そうですね、
なんか刷新するようななんか新たなコロナが出てくれたらいいよな。
そうですね、ブッティさん、なんか発明してなんか売り出したらどうですか。
難しい、
売れるものやったらあれけどね。そうそう、でもうね、皆さんは冬を感じました？
全然、
いや全然。今日も今エアコンやっぱつけようかどうしようかなと思って、
うちもつけてるよ。
あ、本当。さっき、まだ開けてたら涼しかったんだけど、始まる時に閉めたらだんだん暑くなってきたから、どうしようかなって悩んでるぐらいですよ。
そうそう。いや、朝晩寒くて、そろそろ霜が降りるんかじゃないかっていうぐらいやけど。
先通りやな。
で、ね、そろそろ、今日のテーマのやつがやってくるかもしれないなと。
あ、テーマの？
そう。
ちょうどいい時だったんですね。
じゃあそのやつの話しようか。
今回の生き物はひとまろさんからのリクエストで、白鳥でございます。で、白鳥に行く前にね、先ほどオープニングでね、ヒガンバナの話をしたんですけど、今回は、なんとオープニング何でも言ってなかったけど、あれやね、公開録音、収録やね。
あ、そっか、その話しなかったですね。
そう。公開収録で、そう、公開収録で、いろいろコメントを受けながらも、収録をしてたんですけど、その中で先ほど、正しい情報だと思うんですが、ヒガンバナは種はできないと、
速報みたいや
な。株でしか増えないっていうことだったんで、
わからないことは全部なんか正しく直していただけて、
そうそうそうそう。はい、ということで、今回は白鳥なんですけども、白鳥はね、長江カモ目カモ科白鳥族の鳥を一般的に指すんですけども、日本に生息する白鳥っていうのは、大白鳥と小白鳥と、で、日本で見られる白鳥っていうのは、冬を日本で過ごして、夏にロシアで繁殖すると、いうことなんですけども、以前、その北海道の白鳥っていうのは畑にいるというふうに、このね、ひとまろさんのメールをいただいた時にも言ったと思うんですけども、まあ基本的に白鳥の湖っていうくらいなんで、海辺にいる、水辺にいるというイメージだと思います。で、ただね、北海道の一部ではですね、秋巻小麦というのが多く栽培されてまして、秋に種をまくと、少し芽が出た状態で雪に埋まるんですよ。で、雪が溶けたと同時に、再び緑色になって、成長していくということで、その新芽を春に、通った時に白鳥が食べると。
複雑な心境になるな。
まあね、ただね、実になるような苞を食べてるわけじゃないので、そこまで大きな被害ではないんですけども、
そうなんですか。
かといって歓迎されてるわけでもないと。で、さらにですね、湖にいても、アマモなんかのその水草を食べると。いうことで、アマモを増やそうとしてるようなところでは、ちょっとね、嫌われている存在ですね。
へー。
で、白鳥がね、その湖で餌を食べた後、
うん、
ね、干潮になると、
うん、
洗面器ぐらいの大きな穴が開いてるところがあるんですよ。
うん、
海底っていうかね、潮が満ちた時に、その下の方のやつを食べて、で、うん、その潮が引くと、
うん、
その食べた後のとこが洗面器ぐらいの大きな穴開いてて、で個人的にはね、オマルというふうに呼んでるんですけども。
個人的な話ではそうなの。
そうそうそう。
みんなは何て呼んでんの、
うん、うん。いや、誰も何も呼んでないと思うけど。
名前つけたんや。
うん。まあ、いろいろね、あちこちにオマルができてるんですけど。まあ、ただね、一時的なんで、そこまで大きな問題にはなってはいないと。で、一時的というふうに、まあ、言いましたけども、
うん、
私の住んでおります北海道っていうのは、まあ、白鳥の渡りの中継地ということで、
うん、
基本的には、まあ、ロシアで繁殖をして、日本で越冬するという、日本にいるやつはね、そういったのが多いんですけども、
うんうん、
まあ、昔は、その足輪をつけて、
うん、
で、ロシアでその確認すると、いうような手法を使って、
うん、
まあ、どのような経路で渡っていくかっていうのを、調べていたんですけども、
うん、
まあ、最近はね、人工衛星を使って行動を追跡すると。
うん、
で白鳥に GPS の受信機をつけて、緯度経度なんかを記録させて、で、そのデータを後で回収すると、
うんうん、
で。今からね、10年ほど前なんですけども、この環境省が、この渡りの追跡をしてたんですよね。
うん、
で、その結果を見ると、まあ皆さんロシア方面に飛んで行ってたんですけども、
うん、
で、ここでちょっと地図を頭に浮かべてほしいんですけども、
はいはいはい、
北海道があって、オホーツク海があって、
うん、
で、北海道の東から順番に千島列島で北東に行ってるカムチャツカ半島と。
うん
あります。で、うん、反対側に北海道の北の方を行くと、
うん、
カラフトがあって、
うん、
で、カラフトの北側にユーラシア大陸と近いあの間宮海峡があって、
うん、
で、そのちょっと北にアムール川の河口があって、
うん、
で、さらにオホーツク海の北側には、マガダンっていうところがあるらしいんですけども、
うん、
そこには湿地が広がっております。
うん、
北海道でね、その受信機をつけた白鳥っていうのは、
うん、
カラフトに行って、
うん、
で、アムール川の河口を経由して、
うん、
マガダンっていうところの近くに、湿地に行っていました。
うん、
あるいはね、まだもっと北の方にも行く個体があったということなんですけども、
う
ん、宮城県で受信機をつけた白鳥っていうのも、
うん、まあ、
北海道と同じ経路を使って、
うん、
まあ、マガダンの方に行っておりました。で、一方ね、兵庫県で受信機をつけたやつは、一部はね、北海道まで来た後に、うん、千島列島を通ってカムチャツカ半島。
違う方。
東側の方に行った、
うんうん、
で、さらにね、長崎県や福岡県でも、その受信機をつけた白鳥を、うん、追跡したところ、
うん、
そちらはね、そのままね、真北に向かって、
うん、
朝鮮半島を経由して、
うん、
ウラジオストックあたりまで行って、そこで繁殖しているようです。
へ
ー。なので、つまりね、兵庫県あたりをちょっと境に、
うん、
オホーツク海に渡る軍と、
うん、
朝鮮半島を経由して、ウラジオストック方面に向かう、
うん、
2つの軍に分かれているのではないかと。でね、このね、追跡調査っていうのは、
うん、
まあ、白鳥の渡りを研究しただけではなくて、
うん、
実はね、裏の目的もあったんですけども。
怖い。
そう、環境省が裏の目的で、
うん、
鳥の。さて、何でしょう。
裏の目的？
うん、
裏。
何だろう。
裏といえば、お金だよね。
うん、 お金、まあ、お金に関係するかもしれないな。
え、関係するの？
最終的にはお金。
最終的には。
なんだろう。
どこで何食べてるとか？
うんうんうん。
おうお
う。おうおうって。いずれ、なんか、あの、伝書バトの代わりに使おうじゃないかとか。
おぉ。
ここのやつあっちに行くから、なんか、ここのやつになんかつけといて、向こうのスパイに、こう、なんかのところに飛んでいくというか。
裏だね。
うん。
スパイは裏だね。
ま、裏と言いつつもね、こうやって表に出てるからね、まあ、そんなに、うん、裏ではないのかもしれんけど
確かにね、うん、
そう
で実はね、うんうん、鳥インフルエンザの蔓延を予測するっていうのにも使われている。
どうやってわかんの？
なんで、うん、
まあ、あの鳥インフルエンザっていうのは、まあ、主に鳥類にかかるインフルエンザのことで、まあ、最近は、うん、あの、強毒性の鳥インフルエンザというのも、見つかっているんですけども。
うん。
で、養鶏場なんかで、その殺処分される鶏を見たことあると思うんですけど。
うん。
最終的にはそういったものが、お金にね、関わることかなと。
あ、そういう意味
か。ああ、うん、そうか。
で、例えば外国のね、養鶏場で、
うん、
鳥インフルエンザが出たよと言った時には、
うん、
まあ、どの地域で警戒すればいいかとかっていうのも、ね、分かる。
そっかそっか、そっち、その流行してるところから飛んできた、飛んでくる地域は、うん、養鶏場は気をつけなきゃいけないってい
う
ことなんですね。
そうそうそ
うそう。うん。
っていうのもあって、まあまあ裏の目的ってあれやけど、まあまあ、あの、それもあるというようなことですね。で、さて、あの、毎年寒くなってくると、
うん、
人間界でこのインフルエンザが流行するんですけど、
うん、
人間がかかる季節性インフルエンザと、
うん、
鳥インフルエンザっていうのはどう違うのかなと。
ああ、確かに。
でね、そのインフルエンザっていうのは、まあ、ウイルスだというのはご存知かと思うんですけども、
うん、
3つの型があるんですけど、
うん、
A 型、B 型、C 型と、
うん、
でこのうち、まあ、季節的に大流行するっていうのが、うん、まあ、A 型と B 型なんですけども、
う
ん、でさらにその A 型のインフルエンザには、
うん、
144個の A 型というのがあって、あっていうのは、型の、まあ、もう一つランクの下っていうのかな。
あの、アジアのア、
そうそう、アシュの
アっていうか、ね。ちょっと違うやつってことですね。
そうそうそう、そう、
うん。
で、あの、インフルエンザの、
うん、
まあ、ウイルスのその表面っていうのには、
うん、
スパイクと呼ばれる、まあ、トゲトゲがあるんですけども、
うん、
で、そのスパイクには、まあ、2種類あって、
うんうん、
ヘマグルチニンっていうのと、
うん、
ノイラミニダーゼっていう二つの、うん、まあ、種類があるんですけども、
うん、
それぞれ、まあ、ヘマグルチニンを HA、うん、ノイラミニダーゼっていうのを NA っていうんですけど、
うん、
HA には、16種類、
うん、
NA には9種類と、
うん、
いうことで、その二つの掛け合わせ 16×9 で144種類と、う
ん、まあ、
で、それぞれね、H と N というので、
うん、
プラス数字とを表すことで、
うん、
その亜種を表すことができるんですけども、
うん、
H1N1 亜型の A 型インフルエンザっていうのをどっか聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、この H1N1 っていうのは、
は
あ、うん、過去ね、たびたび、大流行を起こしてまして。
あ、そうなんですか。
うん、スペイン風邪っていうのも、この H1N1 型だったと。あ、1A 型か。っていうふうに言われておりまして。
うん。
型っていうのが144種類あるんですけども。
うん。
鳥は、このすべての A 型のインフルエンザを持っているというふうに言われております。
うん。
ただね、この、 すべてのアガタが人間に移るわけではなくて、うん、まあ、一部の方だけが人間と共通ですよと。
うん、
で、そのね、強毒性の鳥インフルエンザっていうのが、
うん、
H5N1 アガタというのがあるんですけども、
うん、
これは、まあ、基本的には人間には移らないというふうにされているんですよ。
うん、
ウイルスっていうのはね、他の生物の細胞に、まあ、自分の遺伝情報を注入して、その、生物の細胞でしか増えないんですけども、
うん、
インフルエンザウイルスがその細胞に侵入するためには、その細胞表面にある受容体というのにひっつく必要がありますね。で、
うんうん、
で、鳥と人ではその受容体が違うので、
うんうん、
基本的には人と鳥では、その、人型と鳥型と、うん、いう分けることができるんですけども、
うん、
でだからまあ H5N1 亜型の鳥インフルエンザっていうのは人にうつらないと、まあ、されているんですけど、ただこれはね、うん、大量のウイルスがこう入ってくると、
うん、
人にうつる例っていうのもあります。よほどの多くのウイルスが入ってこないと、まあ、うつることがないと考えられているので、
うん、
まあ、ひとまずは、安心で、人から人への感染線っていうのもないというふうには言われているので、今のところはいいんですけども、
うんうん、
もしね、
うん、
季節性インフルエンザにかかった状態の人が、
うん、
鳥インフルエンザに接触した場合は、
うん、
もしかしたら人の細胞の中で、
うん、
季節性インフルエンザの人への感染のしやすさと、
うん、
鳥インフルエンザの強毒性っていうのが融合して、
うん、
人にうつる高い病原性を持った、
うん、
鳥インフルエンザに変異するかもしれないよと。うんうん、で、まあそうなった場合はね、非常に危険なウイルスになってしまうと。
うんうんうん、
でね、2020年っていうのは、まあ、新型コロナウイルスが蔓延して、
うん、
インフルエンザにかかった人が少なかったんですよ。
ああ、そうでしたね。
あ、
う
ん、
あの厚生労働省のホームページで、ちょっとインフルエンザの患者数っていうのをちょっと調べてみたんですけども、
うん、
2017年から2021年まで、
うん、
で、2021年は9月20日現在の数字なんですけども、インフルエンザにかかった人は2017年が160万人ぐらい、
う
ん、2018年が190万人ぐらい、2019年も190万弱ぐらい、
うん、
で一方2020年は56万人、
うん、
2021年今年に入ったは746人と。
うん、あ、まだでも季節になってないからですかね。インフルエンザって冬ですもんね、
う
ん、
そうそうそう。でね、ただね、2020年はこの56万人っていうのは、
うん、
1月からその3月4月ぐらいまでの、
うん、
あの前半の、
移
った人たちの数字なので、まだ2020年の前半ってまだまだ、
そう、まだその
コロナが蔓延する前だった。
そうですね。でも、そうそう、その頃って結構私の周りにもインフルエンザの人結構いましたもん。うん、
まだいたよね。
いました、いました。たくさんいました。うんうん。
で、そのインフルエンザで亡くなった人っていうのも、
うん、
まあ、毎年2500人から3500人ぐらいかな。ぐらいの方から亡くなっていたんですよ。
うん。
で、一方で、まあ、コロナウイルスで、にかかった方っていうのは、
うん、
2019年まではゼロで、
うんうん、
2020年には23万人、で2021年今年に入って9月20日現在で144万人と、
うん、あ、でも結構たくさんの方がかかられたんですね、
うん、
と思うと、うん、
そう、
うん、
で、まあ、このまま少しピークアウトしてくれたらいいんですけど、
うん、
まあそれでも、まあ桁としては、
うん、
インフルエンザに罹患した方々の、
うん、
ぐらい、同じぐらいの、まあ桁数というか100万人からぐらいの、
うん、
200万人ぐらいの規模になるだろうなと、
う
いうところになると思うんですけど。
うん、多分ね、そうだといいですけどね。
うん、で、その新型コロナウイルスだって亡くなった方は、だいたい3000人。
うん、
2020年で3400人ぐらい。で、2021年で9月段階で1万3000人以上ということで、
うんうん、
まあ、インフルエンザと、感染者数は今のところ同じぐらいというところなんですけども、ただ、徹底した感染対策を行ってこの数字ということなんで、もうインフルエンザよりも新型コロナウイルスの方が、まあ、感染力が非常に強いというのは間違いないかなと。で、で、死者についてもやっぱりインフルエンザの研究、その、インフルエンザの人数よりも、多いし、インフルエンザよりは、かなり、死亡率の方も高いと。で、ただね、今後、この強毒性の鳥インフルエンザが変異して、人に感染するようになったら、新型コロナウイルス並み、あるいはもうそれ以上の脅威になるかもしれないと。
ほう。
ということで。
その場合って人間っていうのは鳥インフルエンザに対しては全く免疫を持ってないわけですか？
全くっていうよりかは、まあまあ、過去にその経験したことはないから。
じゃあ、また、まあ、今回のコロナと同じような状況っていうことですね。
そう。でね、これ、2013年に、H5N1 が、出て、その後、H7N9 型っていう A 型のやつが出てきたんですけど、その時に、もうね、今の、新型コロナウイルスの、初動みたいなのを、この時は、この新型のインフルエンザが大流行するかもしれないっていうことで、シミュレーションをしてたんですけど、それが新型コロナウイルスになっただけで、同じようなことシミュレーションすでにやってたみたいなんですよ。で、そのパンデミックの対応の戦略なんていうのは、侵入を遅らせるとか国境監視、あとは拡大を遅れさせるっていう。で、その間に、感染拡大を抑制して、流行のピークを下げると。で、医療への負担を減らすっていうことが、もう2013年の段階で、検討されてたみたいなんですよね。
あれって、それって SARS とか MERS とかいうのとはまた違うものなんですか？
SARS は、コロナウイルスの一種。
あ、
なのでですね、
この
21世紀というのは、もう、もしかしたら、次から次へと来るウイルスと、戦う世紀になるかもしれないなと。
ああ、あり得るね。
うん。
名古屋にさ、白い鳥って書いて、白鳥庭園ってあるやん。でもうちこれ最初は白鳥庭園なのかなって思ってたんやけど、行ってみても白鳥はおらんかった。
いないんじゃないかな。
まあね、当たり前。で、この庭園のそばをね、歩いてると看板があって、そこの場所が昔、池に木を浮かべてた貯木場でしたっていう看板やって、
ああ。
海の近くの？
いや、運河。
川のところ。
ん
ー、その時は、まさに今のグッチーさんみたいに、ふーんって思ったんやけど。白鳥って聞いて、うちは白鳥庭園が出てきたわけやけど、それと同時に、ふと、何年前かに買った奈良の本にも、貯木っていう単語が出てたなっていうのを、ぼんやり思い出してきて、これは、貯木について知る時が来たなと思って。
今、その時やってことね。
そう、今が調べ時と思っ って、
うん、はいはい。
なので今回は奈良の吉野貯木に行ってみて、うん、全く知らない林業の世界を覗いてきました。
おお。
まあそもそもその貯木っていう単語にずっと不運やったわけやねんけど、
うんうん、
その貯木って何なんだっていうところ、
うん、
木材をこう集積して貯蔵するような場所で、
うん、
タイプとしては陸上貯木場と水中貯木場がある、
うんうんうん、
でこの水中貯木場は河川沿いに作った貯木池に、うん、もう木を丸太ごと浮かべて貯蔵するっていうもので、
うんうんうん、
まあ昔のやり方やね、
うんうん、
で陸上輸送が結構発達してきて、
うん
まあ、河川を使って輸送するっていうことが減っていったことで、だいたい陸上貯木場に切り替わったんやって、
うんうん、
さっきさらっと吉野貯木って言ったけど、
うん、
奈良県ってやや縦長やけど、うん、その南の方に吉野っていう場所があって、うん、そこに貯木場があるぞっていう情報をゲットしたんやけど、
う
ん
う
ん、その吉野でも、
うん、
もともと水中貯木場があって、
うん、
昭和14年にできて、で、うん、さっき言ったみたいに、埋め立てて陸上貯木場になったのが昭和48年。
うん、
なんやって。
うん、
白鳥庭園のその横の看板を見て不思議だなーっていう感覚があったのが、
うん、
木って水につけてていいのっていうところ、
うん、
ああ、はいはい。
最終的には乾かさんといかんもんな。
うん、
これ伐採したての木もすごく多く水分含んでて、
うん、
でその特に中心部と周辺部で含水率って結構違って、
うん、
だからそのまんま使うと乾き方がいびつになるから、
うん、
柱にしてから収縮したら割れてきちゃったりとか隙間が出ちゃったりとか家が傾いたりとかしちゃうよね。
うん、
でこれが水に浮かべとくと、うん、その木全体で、うん、含水率を均一にできる、
うん、
だからこれは扱いづらいぞっていう木とか、
うん、
いい木やぞっていうのとか、
うん、
数年間水につけておくとすごくいい木になるんやって、
うん、あ
ーでその吉野っていうところ、うん、林業が盛んなわけやけど、
うん、
吉野の木って聞いたことある？
うん、ありますよ。
え、高杉の CM？
高杉って何や？
高杉っていうちょっとこうあれですよね。
え、何の CM なんそれ？
え、高杉っていう会社の宣伝で、う
ん、あ、それ吉野の会社な？
かなあ、なんかでもそんなイメージ
知らないんですけど、
違うかもしれないけど。
うん。
吉野の木って多分聞いたことある人も結構おると思うんやけど、
うん、
特に杉とかヒノキを作ってるんやけど、
うん、
吉野の木ってすごく特徴があって、
うん、
年輪の幅がすっごい細かくて、うん、しかも均一。
うん、おぉ。
だからね、普通の杉とかヒノキとかに比べると強度が高いっていうのが一つ特徴、
うん、
これどうやってそんな木を作るかっていうのが、
うん、
なるほどなーって感じだったんやけど、
う
ん、ね、植林の方法が日植方式っていうやり方でやってて、普通、植林するときの、だいたい2、3倍ぐらいの密度で木を植えるの。
うん、あ、はいはいはい。
それで、ゆっくり成長させる。
おぉ。
そうすると、年輪が一気にギュッて広がることはない。
うん、おぉ。へぇ。
で、もう一つ特徴が、 節が少ない、うん、だからすごい木目が美しいってことだよね。
あ、
これもそのお手入れの方法に秘密があって、
うん、
枝打ちってすっごいこまめに枝を切り落とすの、
うん、あー、はいはいはいはい、
もう気が枯れないギリギリを狙って、もうそれこそそういう感覚がある人じゃないと枯らしてしまったりはするらしいんやけど。
ああ
。あともう一つの特徴は、幹の太さが、普通下が太くて上がちょっと細くなるんやけど、
うんうんうん、
これをまっすぐの木に育てるっていうこと。
うん
うん、
これも、定期的な、まあ、定期的って言っても十何年ごととかやけど、間引きを、こうね、うん、すごく計画的にするんやって。
うんうん、
それで、その成長を細かいところまで調整するってこと？
うんうん、
なんか木育てるってそんな細かいことやってたんやなと思って。
まあ、ほっときゃいいってわけにもいかない
ではないですね。手を入れないとね。
ただ、どういう手を入れてるかは、なかなか想像つかへんもんな。
この吉野で植林をするっていうのって、
うん、
もうだいぶ前、1500年頃に始まったらしいんやけど、
うん、
まあ、それでできた木が、大阪城であったりとか、
うんうんうん、
大きな神社とかお寺とかで使われて、すごい林業が発展したらしいんやけど、
うんうん、
これだけずっと林業でああいう風に栄えるっていうのは、一番の木材の消費地って大阪やから、もともとだからそれに近いっていうことと、あとは、うん、吉野川っていう大きな川があって、
うん、
それでいろんなものを運べたっていうことが大きな要因だったみたい。
ほう。
気になってたことがもう一個あったなと思って、
うん、
山で木をさ、うん、ウィーンって切り倒す映像を見たことあんの。
うんうん、
で、そこからどうすんのっていうところ。
あ、倒した後？
倒した後、あれは何でどこに行ってっていう、なんかそこが何のイメージもなかったからさ。
ほ
う。うんうん、
調べてみたら、
うん、
多分他の地域はちょっと違うかもしれんやけど、
うんうん、
吉野では昭和50年代から、うん、ヘリコプターの輸送が、かなり使われるようになってて、これ結構意外やんな。
うん、そうですね。
あんな重たいもん、飛行機じゃない、ヘリコプターで。
なあ、大丈夫。
墜落しちゃわないか心配になりますね。
あれで、近くの、うん、まあ、トラック止められるぐらいの場所まで、うん、ヘリコプターで、こう、ウィーンと持ってきて、で、その集積場からトラック、に乗せて、うん、で市場に運ぶっていうのがやり方らしいんやけど、
う
ん、ただ最近はね、
うん、
やっぱ運搬のコストがどんどん上がってきたっていうことと、
うん、
木材の市場価格自体が低下してきたっていう、この二つで、
うん、
こうヘリコプター輸送ってやっぱりお金がすごくかかるからさ、
うん、
だからすごい高級な木であればいいけど、
うんうん、
そこまででもない木を運ぶにはなかなか採算が取れないっていうことで、
うん、
だからその作業道を整備したりとか、
うんうんうん、
まあ、林業機械を使って搬出する方が安く済む場合が結構あるからさ、
うんうん、
ちょっとずつ普及してるっていう感じなのかな。
ほう。
ただ、
うん、
そんなヘリコプターとか機械とかない時代、どうしてたんっていう、はい、もう疑問しか出てこないんだけど、何も知らなかったからさ。やっぱり、基本は人の力でやってたらしいんやけど、
うん、
もうちょっと写真とか見ても考えれんなって思うんやけど、
うん、
なんかさ、映像、古い映像でこう、あの、
うん、
丸太に乗ったままさ、こう、うん、後ろ側にコンコンコンコンって、こう、なんていうの？
ああ、滑らせるやつか。
そうそうそうそう。
そうそう。本当斜面を滑らせるっていうのは、すごくメジャーなやり方。
うんうん、
あとは、シンプルに担ぐ。とか、
うん、担ぐの、
うん、うん。木で作った荷車なんかに乗せて、
うん。
で、それで、どこに行くかっていうと、市場に行くわけじゃなくて、
うん、
近くの川に行く。
で、川の水で流すのが一番よな。
そうそう。
うんうん、
まあ、その川が、どういう川かにもよるけど、うん、上流で流量がすごい少ないっていう場合には、
うん、
まあ、木を一本ずつ流す。
うん、うん
で、それでもちょっと厳しいなっていうようなところは、堰を作って、水を溜めて、
うん、
で、それを一気にバーンと流して、木材と一緒に、下流まで運ぶっていう方法。
うん、
鉄砲堰っていう方法。そう。なんかね、再現した動画を見たの。
うん、
鉄砲堰を。迫力あったよ。う
ん、そうやろうな、
うん、で、だんだんこう下流の川まで行くと川の流れがこう水がいっぱい流れてるからさ、
うん、
そこでその運んできた木でイカダを組んで市場まで運ぶっていう、それイカダ流しっていうんやけど、
うん、
それがだいたい安土桃山あたりから主流だったみたい。
ほう。
で、吉野においては終わったのが昭和26年かな。
それまでやってたってことね。
そう。意外と最近やなって思った、これは。
うん。そうやな。昭和の時代まで。
うん。
そう。で、このさ、イカダに乗って川を下るってすごいロマンあるやん。
怖いよ、でも。
いや、怖いけど、でもなんかやっぱり妄想が膨らむなと思って。
うん。
なんかアマゾン川下った人のやつ見たことあるけど
さ。そうだ。でも結構ね、
うん、
命がけな部分あったらしい。これ実際どういう風に下っていくのかっていうのを読んでんけど、
うん、
まあ大体一人乗り、もしくは二人乗り、
うん、
で、吉野川の上流を出発して、
うん、
どこを目指すんかって言ったら、100キロ先の和歌山湖。
ほう。
で、大体上流からだと、
うん、
丸5日、まあ、水量によってはもっとかかったり。
おぉ、結構かかるんですね。
結構かかるね。
うん、
まあ、途中にいくつか中継地点みたいなところがあって、
うん、
で、イカダ市の人はそこで交代したりとか、休んだりとかして、下流まで運んでいくんやけど、
うんうん、
まあ、この、和歌山港まで行くってことは、
うん、
そのイカダ流ししてた頃って、うん、吉野の木のほとんどが和歌山で売買されていたっていうことよね。
うん、ああ、うん、
だから吉野林業の歴史って、
うん、
結構そこだけの話っていうよりは、
うん、
あの和歌山からの経済的なこう圧力とのやり取りっていうか抵抗みたいな、そういう歴史も結構含んでて、
うん、
ああ、面白いなと思った。やっぱ川は続いてるからそうなるんかと思って。でもその和歌山との、まあ、関係っていうのも、
うん、
昭和14年にその吉野に水中貯木場ができて、
うん、
吉野で木をたくさん持って、うん、そこで売り買いをするっていうことができたから、人も集まったし、製材所も集まって、うん、すごく経済が発展したっていうことなんで、で、桝源助さんっていう人が書いた本で、うん、我が吉野川上林業っていう本の中で、いかだ流しの風景の思い出を語ってて、それがちょっと良かったんで、聞いてほしいんです。読みますね。
はい、はい。は
いかだ流しは陶器に多いので冷え切った水しぶきをかぶり、時には流水に入って作業をせねばならないので、真に精神的にも重労働であったのです。
うん、
しかしまた 沿道にはそれぞれ情婦を慰めてくれる自然の美や適応した遊び場や娯楽があったのでしょう、
うん、
浮かんでいるイカダに置いたイカダのりさんが難所を出てほっとした安宿の思いでイカダの上にあぐらをかき腰のなたまめぎせるを取り出してちょっと一服の様子を想像するのも懐かしいものです、
うん、
と
おう、
なんか風景を想像するとあーって、まあここまでは下調べやったわけやけど、いざ心惹かれる吉野中国へ行ってきました。
お
お、おお、行ってきた。
行ってきた。
うん。
で、吉野神宮駅、もう奈良盆地を過ぎて南に行った吉野神宮駅で電車降りたら、
うん。うん
ホームがこう上り下りあって、
うん、
その横に使われなくなった線路がちょっと残ってんの。もともと吉野貯木の製材所で加工した木を、
うん、
こう鉄道に乗せるためにさ、
うん、
運んでくるための引き込み線やってんて。
ああ、はいはいはい。
早速行くぞと思って、その引き込み線が走ってた、かつて走ってた方向に、
うん、
あの、陸上貯木場があるからさ、
うん、
そっちの方に向かって歩いて、
うん、
そしたらもう全部木を扱ってる製材所。
おう。
こう製材所に大きい丸太が積まれててさ、
うんうん、
で、そこから切り出された木材もバーッとすごい積んであって、
うん、
で、木を切る機械があって、それの動作音が聞こえてて、
うんうん、
で、一番は木の香りがずっとする。
あー、それいいですね。
あー、いいね。うん、実際いかんとわからへんわな。
そう、風景と一体となった匂いみたいなのが、なんかもうずっと工場の中歩いてるみたいですっごい面白くて。
うん、
で、しばらく歩いたら、吉野川に出たんやけど、うん、さっき言ってた大きい川、
うんうん、
流れかなり穏やかで、
うん
まあ、川幅はマックスで250メーターみたいな感じだったんやけど、
うん、
空が広くてね、すごい気持ちいい景色で山も見えるし、
うん
まあ、70年前ぐらいまでそこをイカダが下ってたわけやから、
うん
その吉野貯木のすぐ近くあたりだったら、イカダの大きさは幅が3メーター、長さ55メーターぐらいだったと思う。
うん、
だから、あの川幅のところを、この大きさのイカダが流れるんかっていうのをこう、想像すると面白かった。どっちも存在感がすごいなと思って。
へ、
うん
でね、貯木場、うん、実際陸上貯木場行ってみると、
うん、
もうほ
ん
と広い敷地の中に、まあその日は一の日じゃなかったから、
うん、
木の数もそこまでじゃなかったんやと思うんやけど、
う
ん、丸太がいっぱい積まれてて、
うん、
で、月に何回かある一の日にそこで売買されると。
へ
ぇ隣に喫茶店があったからさ、お昼ご飯食べようと思って入って、
うん、
そしたらなんかお客さんのおっちゃんたちが結構喋ってくれて、
うん、
もともと15年前ぐらいに材木業を辞めたっていう人が結構その吉野林業の大変さみたいなのも語ってくれてさ、
うん、
じゃあ実際にその当時やってた人の話が聞けたってね。
そうそう、うんやっぱり海外の安い木がどんどん入ってきて、
うん、
もうその15年前の時点でもかなり厳しい状況だったっていうことやから、
うん、
その製材所の数自体も最盛期は百何十かあったけど、
うん、
今は40弱ぐらい、
うん、
でねそのおじさんが近くに吉野材センターっていうところがあるから、うんそこに行ってみたら、なんか資料とかもしかしたら見せてもらえるかもしらんよって教えてくれてさ。
うん。
行きました。
ほう。
そこ、あれやな、行動力あるのみやな。
そしたら、その吉野台センターのところのおじさんが、うん、まあ、いきなりアポなしで行ったわけやけど、
うん、
すっごいね、たくさん吉野林業の歴史とか、
うん、
現状とか話聞かせてくれて、
うん、
で、しかも、そのちょうど隣に、
うん、
あの製材所で、その辺の製材所でカットされた木材が集まる位置をやってる建物があるの。
うん、
そこの位置のところも案内してくれて、
うん、
なんか問屋さんが買いに来るんやって。だから大きい倉庫みたいな建物の中に立派な柱がいっぱい立てかけてあったり、
うん、
これはフローリングになるやつだよとか、これは修正材って言って、ここにこう木に貼って綺麗な木になるんでって、いろいろね、見せてもらって、
うん、
全く今まで生きてた世界と違う世界で、すっごい面白かった。いろんな太さの丸太があるわけやけど、木ってね、うん、でもそこから何を切り出すかっていうのは、
うん、
すごく、なんていうかな、熟練した技なんやなっていうのを思って、
うん、
どの面を、
うん、
どう切るかっていうことで出る面が変わるわけやん。
あー、そっかそっか。
もし丸い丸太から四角い柱一本取ったらさ、
うん、
4つ端っこ余るやん。
うん、余るね。
でもあそこをもう全部使う。本当にちっちゃいところだったら、あの割り箸にするし、
うん、
まあ、ちょっと大きく余るんだったら、いろんな形に使えるから。
うん。
俺、うん、吉野杉の割り箸なんか良さそうやんな。
いいよ。もらって帰ってきた。
おぉ、え？へぇ、もらってきたの。
なんかね、でもそのおじさんが、すごい、
うん、
何回かこう強調して言ってたのは、
うん、
林業って今一番厳しい目で見られてるっていうことを言ってて、うんうん、それ初めはどういうことなのかなって思ってたけど、
うんうん、
まあやっぱり、何十年何百年、そんだけの時間かけて、自分が育てた木の価値っていうのを、
うん、
競りで決めるから、うん、他人が金額を提示して初めて価値がつくっていうところが、
あ、
で、かつ、だんだん陰りが見えてる中で、なんかすごい危機感を持ってるのかなって感じた。
そうやな、
うん、
まあ、農業、漁業でもさ、なんて日にち持たないもんやからさ、売らざるを得ない。ただ林業はもう少し幅利かせられるかもしれんけど、
うん、
ただ売らんと生活もできひんっていうのもあるしな。
しかもいっぱい売ろうと思っても、
うん、
木は100年ぐらいかけて育てるわけやから、
うん、そう
だ
ね、
うん、そうね、
でもやっぱ吉野の山って、
うん、
まあ、実際にそこに行ってみて思ったけど、うん、大昔から林業があったから、すごい細やかな手入れがされてきてて、
うん、
山は健康に保たれてきたっていう部分があるやなと思って、
うん、
やっぱりその林業が元気であるっていうことって、山に住んでる生き物の環境がさ、整うっていうことだったり、
うん、
人間にとっても水害に強い山になるっていうことだったり、
うん、
なんていうかな、人ごとじゃない感覚にはなったな。
ああ、じゃあ今度は本当の木を生えてるところを見に行かないといけないですね。
ね。
やっぱり白鳥といえば白鳥の湖ですよね。グッチさんもさっき言ってた。はい。
ちょっと待って、まあ、先にさ、ちょっと聞いておきたいんですけど。
は
い、
何ですか？
一応、カモ科の動物だよね。
カモ科？
カモ科、カモ目、カモ目カモ科の鳥でしょ、う
ん、そんなようなこと言ってましたね、さっき。
食べ
た。
そうそう。
うん。食べてないんですよ。
食べてないんかそっか。
え、なんか。
いや、なんかね、噂によるとね、その、はい、美味しいっていう噂を聞いたんですけど。
あ、そうなんですか？
うん。
いや、食べてない、多分みんな食べた、食べたって食べてないんですよ。白鳥って売ってるんですか？
いや、あの、一応日本ではダメみたいですよ。
あ、そう、え、食べちゃダメっていうことですか？
いや、食べちゃダメってことはないかもしれんけど、でも、野生のやつは捕まえられないっていうことだよね。
ああ、じゃあジビエにもない
ってことですね。にもないってこと。うんうんうん、
あ、そうそうですか。ああ、食べてないです。安心してもらって結構です。法には触れておりません。あの、全然そういう食べた話ではなくてですね、うん、その白鳥の湖といえば、まあ、バレエの白鳥の湖ですよね。
うん。
で、あ、そういえば、あの、昔ラトビアにいた時に、うん、あの、バレエを見たなと思って、うん、で、まあ、あの、前回、グッチーさんが旅の追体験の話してましたよね。
う
ん、
ああ。
はいはい。あ、うん。帰って、うん、っていうことね、
うん。うん。で、あの、旅行中につけてた日記を出してきて、読み返してみたら、結構、あ、楽しかったなって思って、
うん、
なので、全然今日、関係ないんですけど、
白鳥とは。関係ないんですけど。
あの、皆さんをあの、リトアニアとラトビアにご招待しようかと。う
ん、おー、いいですね。
はい。
エストニアはあかんかったん？
エストニアはね、あの、フィンランドからフェリーで簡単に渡れるので、うん、フィンランドにいた時にセットでも行っちゃったんですよね。
あそこのエストニア、ラトビア、リトアニアってどれぐらいの距離感なの？
そんなに距離はないですね。
うん。
大阪、名古屋ぐらい？
あと、電車で2時間、2時間ぐらいあれば行けるんじゃないかな、うん、っていうくらいですかね。だからそうかな。はい。時は2012年8月10日から19日です。
お
ー。お盆休みね。うん、9年前かな？ね、ずいぶん前ですけど、うん、はい。で、バルト三国、さっきもグッチさんが言ってましたけど、フィンランドと海挟んで、上からエストニア、ラトビア、リトアニアの順に並んでます、うん。で、この時の旅は南のリトアニアからラトビアに北上する旅でした。うん、まずリトアニアの首都のビュリニュスっていう空港に到着します。
うん、
日記によると、めっちゃちっちゃな空港って書いてある
。めっちゃちっちゃな。
空港から、街の中心のビュリニュス駅があるところまで、電車でたった6分で行けるんですけど、
近い。
うん、近いんですけど、電車が1時間に1本しかなくて、ずいぶんホームで寒い思いして待ってます。で、着いたのが夕方で、まだ明るいんですけど、
うん、
で、まだね、8月なんですけど、うん、結構寒くてですね、ライトダウンを着込んで、振るってるっていう感じでした。
うん、
で、街に着いて、ホテルに荷物を置いて、レストランで、まあ、軽く夕食を取ろうということで、行きます、
うん。
で、この時に食べたのが、すりおろしたじゃがいもで作ったパンケーキです。で、そこにサワークリームと、バラのあの、花の形にこう盛り付けたスモークサーモン。なんかすごいおしゃれじゃないですか。
うん、
なんかこの旅は結構いいぞっていう感じでかなりテンションが。
ああ、確かに。初めの日のご飯って大事やんな。
そうよね。なんかちょっとこうおしゃれに出てくるだけでなんかね、ワクワクしますよね。
うんうん、
あ、それもメモにして、はい、書いてあったん？
そうです。あの、食べたもの全部書いてるんですよ。
おー、そうやな。
はい。
素晴らしい。
うん。で、あの、このジャガイモのパンケーキは結構この旅行中に何度か食べてます。
へー、メジャーない。
割と、うん、メジャーみたいで。
前なんか紹介、してくれたなんだっけ、うん、南米の、
うん、
あれなんだっけあれ
南米
干すやつ
干すやつ
今干すやつなかったっけ
中乳
中乳
中乳でしたっけ、うん、
うん、なんかそんなとはまた、うん、全然違う
中乳はあのちょっとあの匂いがかなり
なんかちょっと発酵するんや
って。ありました、言って。はい、うん、そうですね。うん。だけど、別にこのリトアニアのパン、ポテトパンケーキは、普通に美味しいジャガイモを、生のジャガイモをすりおろして、
新鮮なね、
うん。焼いただけだから全然、はいはい、美味しかったですよ。
うん。うん
で、それとあと、このリトアニア、ラトビア、あとでもロシアの辺もみんなそうですけど、何でもサワークリームがかかってます。で、翌日です。ビルニュスからバスで40分ほどの距離にある、チュラカイっていうところに行ってます。
うん、
ここはね、湖とお城がある綺麗なところで、で、カライメっていう少数民族が住んでます。
へ
ー。この方たち15世紀の初めにクリミアから傭兵として連れてこられたトルコ系の人々らしくて、
うん、
この時でもまだ伝統を守りながら暮らしているという。
へー。
で、この町は伝統料理。を作って、食べさせてくれるレストランがいっぱいあって、で、キビナイっていうのがあって、うん、で、まあ、それを食べてます。
うん、どんな？
見た目は、コッペパンサイズの餃子。
でっか。
でっか。
うん。で、この生地ね、小麦粉を練って作ってあるんですけど、うん、割と固め。で、オーブンで焼いてあるんですよ。
うん。
だから結構食べ応えがある感じ。
うん、
で、具は、鶏肉とか豚肉とか、あと、これ、トルコ的だなと思ったのが、羊、マトンが入ったのもあって。
へ
ぇ。うん。でもうね、こう、かじると、うん、本当に美味しい餃子と同じで、うん、肉汁がじゅわっと出てきて、うん、すごい美味しかったし、
うん、
服を汚したという。
じわーのままで服までいっちゃった
。旅行中さ、ね、服汚すとちょっと、ダメージ大きいよな。
ちょっとダメージあるね。
2日ぐらい行きたいなと思ってたやつをさ、
そうですか。私でも毎日洗いますから、特に夏だから T シャツみたいなものしか着てないので。
T シャツみたいなのは、そっか。
うん。だから、大丈夫です。
はい。
はい。で、で、またビュリニュスの街中に帰って、
うん、
夕食はですね、リトアニアの名物料理のチェペリナイっていうものを食べました。
チェペリナイ？
うん。名前からこのチェペリン号で、
うん、
飛行船。
うん。
ああ、チェペリン？
チェペリン。
その形を、した、
はあ、
じゃがいも、北海道にジャガイモ餅とかあるじゃないですか。
ああ、
うん。
ありますよね。あれを、うん、生地の中に、うん、やっぱりハンバーグの種みたいなのを、うん、包んで、茹でたやつ。
美味しそう。
うん。ちょっともっちりしてるってこと？
そう、もっちりしてる。
はい、はい。
で、それに、ベーコンの油のソースと、うん、あと、やっぱり、サワークリームがかかる。
やっぱりなんや。
うん。で、お腹にずっしりとか言ってはい。で、次の日、3日目は、うん、ビュリヌスの街中を散策してます。
うん、
で、ジェノサイドミュージアムというところにも行ってて、ここはですね、名前から想像つくと思うんですけど、うん、ソ連の支配に反対する人が収容されて拷問された建物で、うん、ここで処刑も行われてるんですけど、
うん、
でも、ほとんどの人はなんかシベリアに送られて強制労働させられたっていうことらしいんですよね。
うん、
で、だから、もうなんか地下もあったりとかして、うん、もうなんかいるだけでこう息苦しくなるような場所なんですけど、
うん、
でもこの国を知るには、 見るべき博物館だなと思ったと。
うんうん。
はい。記録してあります。
うん。
はい。で、次の日、4日目。
うん。
十字架の丘に向かいます。
ほう。
ダダピロ広場のところに丘があって、
うん。
そこに十字架がいっぱい刺してあるんですよ。
へぇ。
だいぶ北の方で、
うん、
ラトビアのもう国境に近いところにあるんですけど、うん、まあ、ここへ、列車とバスと乗り継いで、さらに30分歩いて行きました。
うん、
で、まあ、その十字架の丘っていうのは、お墓ではないんですよ。
あ、そうなの？
お墓じゃなくて、市民の人たちが十字架を持ってきて、
うん、
どんどんこう立ててるだけっていう。
へ
ぇ。うん。なんかもともとは1831年に、ロシアに対する蜂起が起こって、その後に亡くなった人のために建てたのが始まりだということなんですけど、まあなんかずーっと人が来てはこう十字架を建てていくんで、
うん、
え、勝手に建てるわけじゃないでしょ？
勝手に建ててる。
あ、そうなんや。
勝手に建ててっていいと思いますよ。
へぇ、
うん、だから多分、その私が行った9年前と今ではもっとこう増えてるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、ほんまやね。9年あるとね。
うん。で、翌日、十字架の丘の近くのところから、うん、ラトビアの首都のリーガに向かいます。リトアニアのビルニュスってやっぱり空港もちっちゃいけど、街もちっちゃい、こじんまりとした感じだったんですけど、
うん、
リーガはね、めっちゃ都会。13世紀からハンザ同盟の港町として栄えた街らしくて、
うん、
街中にはアールヌーボー様式の建物が立ち並んでて、
うん、
すごいいっぱい思わず写真を撮りたくなるって感じでいっぱい写真が残ってるんですけど、
あ、
うん、で、あとトラムもあるので、街歩きも楽しいですし、
うんうん、
あと、日帰りで行ける観光地もね、お城とかいろんなところたくさんあるんで、結構あちこち出かけてます。
うん、
もちろん、リトアニアとラトビアの本、料理の本も買って読んだんですけど、うんうん、で、そこでよく出てきてたのが、ソレルっていう野菜なんですよね。和名は水葉、酸っぱい葉っぱって書くんですよね。
へ
ー。で、少し酸味があって、サラダとかスープとかに使われるんですけど、
へ
ー。で、ちょうどレストランでそのソレルのスープがあったので食べてるんですけど、
うんうん、
本当にほんのりした酸味で、
うん、
夏にぴったりの味っていう感じ。
へ
ー。で、この時、ネットで調べたんですよ、ソレル。日本にも売ってないかなと思って。で、この時はなかったんですよ。
うん、
で、この間、もう一回調べてみたら、ちらほら作ってるところがあるみたいです。
へぇ
ー。
うん、そのうち、ね、スーパーにも並ぶようになるかもしれないですよね。
お
ー。そしたら、ぜひ使ってみてください。さあ、そして、あっという間に最終日がやってきました。
あっという間だな。
ちょっとあれだったんじゃない？リトアニアの方の日にちが長くて、ラトビアもうちょっといた方がよかったんじゃない？
そう、ラトビアもいろいろあるんですけど、全部話すと、うん、それこそ1時間かかるので、
う
ん、だいぶこう、かいつまんだ結果そうなって、うんうんうん、はい、ですけど、で、まあ、最終日、その、リーガーの、オペラ座でバレエを見に行きます。
お
ー。で、舞台で踊った。
踊ってません。あ、でもですね、見た演目は、
うん、
ラ・バヤデールっていうので、
うん、
インドが舞台の、なんか結構エキゾチックな感じの舞台なんですけど、
うん、
なんとね、多分 日本人の方だと思うんですけど、出てました。
へえ、
うん、結構準主役級みたいな感じで、見てて最後の幕の途中で、うん、急におかんがして気持ち悪くなって劇場を出てます。
お？
そして、夜中中苦しんでたと。で、幸い、翌日帰る予定だったんですけど、まあ、飛行機の便が午後だったし、うん、とりあえず、翌日の、まあ、適当な時間には熱が下がったんで、うん、なんとか日本には帰ってきたんですけど、インフルエンザかなんかだったんですかね、わかんないんですけど、まあ、無事に帰ってこれたからよかったんですけど、でも、この時までもですし、それ以降もですけど、結構旅行中に具合が悪くなったっていうのは、今まで何回もあったんですよね。特にお腹壊すことが多いですね。行き先によってね。でも、それでも旅行に行きたいと思うし、いろんなものをそこで食べたいと思うわけですよ。で、この好奇心っていうか、欲求っていうか、どっから来るんだろうなって自分で不思議に思ってたんですよ。そしたらですね、少し前に、石川慎一さんの著書で、料理と科学の美味しい出会いっていう本を読んでて、ほう、そうか、なるほどって思うことが書いてあったので、紹介したいと思います。新しい食べ物は怖いけど食べたいという心理の背景にあるもの。それは人間は雑食性動物だからであるっていうんですよ。で、雑食性には慣れ親しんだ食べ物が入手困難になったとしても、それ以外の食べ物にシフトすることによって飢餓を脱し生存する確率を高めることができるという利点がある。しかし、新しい食べ物を食べるときは必ずリスクと対峙しなければならない。ということらしいんですよ。で、すなわち人間は食べたことのないものを食べることに躊躇する恐怖と、積極的に食べようとする相矛盾する行動傾向を生まれながらに持ち合わせていると。だからお腹を壊したとしてもまた行きたいんですよね。ちょっと怖いなと思いながらも行ってやっぱり食べちゃうんですよね。だから定番のもの、何回か前に話したホッとする、そのコンフォートフードが食べたいっていうのがある一方で、変わったものを食べたいっていうこの欲求があるのはやっぱりそれは人間が雑食性動物だからなんだと。そう、これを読んでなんかね、すごい納得したんですよ。これか、自分がこの旅行に行きたいのはと思って。どう思います？
いや、かなりでも個人によるとは思うけど、ポチコさんはそれがすごく当てはまってるってことでしょ？
度合いが強そう。そうですね、
度合いが強い
です。多分でも、それを納得させるにはポチコさんの、気持ちを納得させるにはいい、あれかもしれないけど、もしね、なんかちょっとあまり変わったもの食べたくないっていう人もたまにはいるからさ、
本は人によるな、確かに。
まあね、そうですね。じゃあ、まあ私みたいなタイプの人は、こういうことだからということで、はい、合点していただければ。
合点。
では今日もいただいたメールご紹介しましょう。はい、じゃあさっきポチコさんお願いします。
タクシー運転手の稲熊さんからいただきました。コンフォートフードの話題を聞きながら子供の頃の記憶を探り、楽しい思い出散歩ができたこと感謝です。心が温かくなりました。僕のコンフォートフードもポチコさんと同じ餃子です。男ばかりの3兄弟なので、食卓は 大皿料理で好きなだけ食べるスタイルでした。ニラたっぷりの合いびき肉餃子の断面は緑色で、食べたい量をフライパン1枚2枚という単位で焼いてもらうことができました。なので白米を食べずに餃子だけでお腹いっぱい食べたことも思い出しました。当然餃子包みは家族総出で一大イベントでしたね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてコンフォートフードについて、ふわゆさんからもメールをいただいています。コンフォートフードについて私は何かなと考えました。長崎出身の私の故郷を思い出すコンフォートフードはふくれまんじゅうです。小麦粉に水溶き生イーストを混ぜた生地であんこを包み、かからかっこサルトリイバラの葉に乗せて蒸した素朴な味のおまんじゅうです。蒸したてはすごく美味しいですよ。春秋のお彼岸、お盆、田植えの後の作上がり祭り等、晴れの日に各家庭で作ります。数日前に裏の駐車場のアスファルトの隙間からサルトリイバラの芽が出ているのを発見しました。葉っぱが大きくなったら膨れまんじゅうを作ろうと思います、といただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
コンフォートフードいいね。
うん、なんかこう風景が見えてくる感じがいいね、
う
ん、
そうですね、うん、うん、このサルトリイバラの写真も添付してうん、うん、呼びにくいね、なんかすごいハート型で可愛らしい葉っぱなんですね。
可愛いね。
可愛いね、これ。
ねえ。
これメールをいただいてからもうね、二、うん、月ぐらい以上経ってるからさ、
はあ、
もしかしたらもう、う
ん、そっか、もう
大きくなってます。
大きくなってますかね。さん
どこに向かって語りかけてるのか。
そうそう、今日ね、ふわゆさんもこの公開収録に来ていただいてるから。
来ていただいてるって言ったらなんかあれやな。
まだ小さいの。
4人でやってますみたいになっちゃうけど。
そっか、まだ小さいそうですね。
まだ小さい。まだ包めない、
ね。ふくれまんじゅうにはまだ届かないってことやな。
そうですね。
ふくれまんじゅう。
ふくれまんじゅうって名前もちょっとあれやな。
そう、
ね。かわいそうな感じな。
え、かわいそう。
つぶれあんまんみたいな。
それってなんか。
ふくれまんじゅういいやん。
うん、つぶれあんまんではちょっと。イメージ悪すぎじゃないですか。
うん。
いやん、ふわふわっぽいやん。
うん、うん、でも膨れてるからかわいいじゃないですか。
うん、ペラペラのまんじゅうよりいいじゃん。
う
ん、
そうそう。イーストなんですね、でもね。
うん。
うん、なんか餃子思ったより揚げる人多いなって思った。
そうそうそうそう。
周りの人でも。
うん。
そうね、確かに。
やっぱり餃子ですよ。
餃子強い。
うん。フライパン1枚2枚とかいう感じで。
すごいよね。毎単位って初めて聞いた。
いや、でも、私も子供の時、うん、一人、まあ、女の子だからね、一人、フライパン1枚ずつでしたよ。
うん、あ、毎ない。
毎。で、フライパンが、一枚しかなかったから大きいのが、一、うん、人分ずつしか焼けないわけですよ。
ああ、
うん。なので、一番最初に焼けたのが私ので、みんなで、とはいえ待ってて揃って食べるから、
うん、
私が食べる頃にちょうど冷めるじゃないですか。だから一番に焼いたのは、
はね、
そうそう、私の。で、一番最後はお父さんのとかいう感じ。
ああ、なるほどね。
うん、でした。うん。でも私は、必ずご飯を食べてましたけどね。
ああ。餃子だけでお腹いっぱいではなかったんや。
うん。とか、さらに食べてたんだな。餃子を、だから酢醤油につけて、うん、それをご飯の上にちょんちょんって乗せて、やっぱり、なんていうの、うん、
あ、
味をちょっとご飯に染みらせて、
あれが大事なんや。
うん、あれが大事で、
ちょんちょんってや
らだから、その時だけは、餃子の時だけは、ご飯をおかわり普段はしないんですけど、うん、おかわりしてなんかご飯何杯か食べましたもん。
わあ、すごい。いいね。やっぱ一緒に包むっていうのも多分いいよね。
そうそうそうそうそう。 楽しいですね。
みんなで一回作業をするっていうね。
うん。
うん。うん。
グッチさんとこなんか作業するってないんですが、みんなでなんか作る。
餃子やるよ。餃子もで、我が家の餃子はニンニク入れないし、うん、ちょっと、なんていうの、中にいる調味料もいろいろ工夫して、うん、確かにコンフォートフードといえばコンフォートフードやなと思うけど。
ああ、うんうん、もう娘ちゃんが、コンフォートフードはって聞かれた時に、餃子って言ってるかもしれんもんな。
う
ん、
ああ、そうですね。
ね、うんうん、
うんうん
うん。稲熊さん、ふわよさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、次のメール、ウッチーさん、お願いします、
は
い。
こんにちは。初めてお便り出します。東山動植物園のオフ会に参加させてもらったサキです。このコロナ禍で人と会いにくくなり、その中で妊娠出産をした私には妄想旅ラジオを聞くことが癒しになっていました。裸デバネズミの回を聞いて、昔見た岸優介さんの小説新世界よりのアニメを思い出しました。小説はサイエンスファンタジーという分野の話なのですが、ホラーやミステリー要素の強い内容になっています。作品中では化けネズミという裸デバネズミの進化したものとされる生き物が登場するのですが、アニメでは小説のホラー的な内容に裸デバネズミの生態系とビジュアルが相まって、より恐怖感を感じたことを思い出しました。なかなか面白く考えさせる内容になっています。リクエストしたいのは青虫です。私は腹ペコ青虫の絵が好きで、ベビー用品は腹ペコ青虫です。腹ペコ青虫の作者エリック・カールさんが亡くなったことで、腹ペコ青虫の絵本を久しぶりに読んでみました。タマさんは虫が苦手ですが、できればで大丈夫ですと写真を送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ写真がちょうどね、
そう、
あの赤ちゃんの青虫の、これ作ったのかな、ね、
これ手編みだと思います
よ、ね、手編みっぽいよね。
すごいね、うん、青虫になってるもん、赤ちゃんが、
うん、そうそう、帽子もね、なんかこれ青虫って角がありましたっけ。角が生えて、
角っていうか、
角じゃないの、
そこからあの臭い匂い出すやつだ
った。そうなんですか、うん、あ、じゃあこれ帽子危険です、
敵を威嚇するのに。
あ、じゃあちょっと鬼に金棒的な感じですね。
赤ちゃんもやな。一番強いよな、そうなると
。
ね、あ、ネットで売ってるんや。
何が？
このね、うん、赤ちゃんのね。
ネットで買いましたって。
そうなんや。
うん、すごい。
なんかね、素敵なの売ってるんですね。
うん、売ってるんやね。すごい。
そう、かわいい、
うん。赤ちゃんはご自分でお産みになったと。
当たり前や。
ネットで買ったわけじゃないですよ。
失礼な。頑張って産み張ったんや。
よくでも昔の人はあの橋の下で拾ってきたんやとかっていう。
そ
う、
あれなんなんやろうね。
あれなんでやねん。なんでやねん。私ずっと言われてましたよ。
ずっと言われてたんや。
うん。私ね、親に似てないんですよ、あんまり。顔が、全然似てなくて。で、なんか、父が、橋の下で拾ってきたんだって言うから、結構ね、ちっちゃい頃、真剣に悩んでましたもん。
かわいそう。
そうなんだ、とか思って。
そう。いや、なんでそんなこと言うんやろなと思って。
そうですね。あれね。本当に信じちゃいますよね。子供は。分かんないから。
子供は全部そうなんやって思うからな。
ねえ。なんかあったんですかね、そういう何か、物語か何かが。
分かんない。いや、もしかしたらだってさ、うん、この次の世代は本当にアマゾンで買ったって言うかもしれない。
そうか。
新しい表現やな。
でもそうしたらね、かわいそうじゃないですか、悩んだ時に。あ、僕はアマゾンから、うん、送られてきたのかって思っちゃってもね。
でもまあまあ、宇宙はそんなこと言われてないけど、でも、もしかしたらそのね、今後、橋の下から、 アマゾンに変わるかもしれない。
ああ、まあそうかもしれないですね。なくはないっていう感じ。まあそうやって言われても、すごく似てる親子ってあるじゃないですか。だったら、
絶対間違いないっていうような。
そう、悩まないからいいと思いますけどね。
青虫は大丈夫です。
あ、大丈夫ですか、タマさん。
まだやっぱり可愛い、それこそ、腹ペコ青虫とか、ちょっとキャラクター化されたもののイメージがいろいろあるから、大丈夫です。
あ、でも本物を見たらやっぱダメですか？
いや、ギリギリいけると思うけどな。遠目から。
遠目から。あ、ちっちゃいから近くに来ないと見えないですよ。
何でも、拡大すると怖いっていうことが最近分かってきたから。
あ、そう？でもね、拡大すると意外とよく分かって怖くなくなるかもしれないですよ。
いや、そんなことない。
そんなことない？いや、この夏休みに名古屋の博物館で大昆虫展をやってたんですよ。で、それを見に行ったら入り口に、もうね、ハエとか、ハチとか、いろんなのの、その人間よりも大きく拡大した、フィギュアみたいなのですか？がね、もう、バンバンバンバンってあって、一瞬はって思ったんですけど、でもすごくよくわかって、あ、こんな風になってるんだ、とかね、あ、こっから手が生えてて、とか、そういうのってよく見たら結構怖くなくなると思いますけどね。
そんなことない。
ない？そっか。
さきさん、ありがとうございます、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、メール、まだまだお待ちしてます。
はいよ。
最近なんか募集してた話とか別にないか。
そうですね。何でもいいですから送ってください。
はい。どんな話でも、ね、気軽に送ってきてください。
はい。
はい。お願いします。
お願いします。
メールアドレスは、妄想旅アットマーク gmail.com、mousoutabi アットマーク gmail.com です。お待ちしてます。
はい。待ってます。
お待ちしております。お願いします。
じゃあ今日はこの辺で、
はい。
素早く終わろうかなと思います。
はい。
また次回楽しみにしててください。さようなら。
さようなら。
さようなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。